ローマ人への手紙の6章をお開きください。ローマ人への手紙第6章、6節と7節をご一緒にお読みいただきたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。はい、ローマ人への手紙の6章というのは、私にとってもとても親しみがあるというか、心に響く箇所です。清めの恵みということが個人的に適用されるために、たくさんの示唆がこの中に含まれているのです。で、このグレートハウス先生も5章においては神の恵みを主に扱っています。6章においてはその個人的な体験、そして7章から8章は私たちのうちに残っている罪の問題をどういうふうに扱うかということで、また次には課題が提出されるわけですけれども、今日は6章に限ります。で、6章は2つの質問から、それに対して答えるという形で成り立っておりますので、質問をまず読ませていただきましょう。第1節です。お読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。それからもう一つの質問は15節です。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。この2つ質問に対してパウロは絶対にそういうことはないという形でこの議論が進められています。まず第一の質問からいきます。これは前月お話した通りです。私たちは罪が増し加わるところには恵みが増し加わる、これをどうぞ誤解しないで、どんどん罪を犯せばどんどん恵みがわかるということではなくて、罪の自覚というものが本当に取られるときに神の恵みということがどんなに大きなものであるかということがわかる。ちょうどノアの箱舟の時に洪水がどんどんどんどん水かさが増しても、その上を浮かんでいくところのノアの箱舟のようなものだというイメージで捉えていただけると思います。しかしこの6章の1節では設問をしております。そんなに恵みが増し加わるならば、逆にですね、罪の中にとどまっていた方がいいんじゃないだろうか、そしたら神様の恵みがもっとわかるだろう。パウロは絶対にそんなことはありません。2節のところにはノーという答えが2つあります。もう絶対にノーと言ったらノーですというような言い方をしています。そしてその理由が2つ示されています。1つは2節から7節まで長いですけれども、私たちは罪に対して死んだはずなんだ。どうして死んだのか。それはバプテスマをあなた方は受けたでしょう。そのバプテスマによって私たちはイエス様と共に十字架についたということを信仰によって捉えたはずなんでしょうということをパウロはここで語っています。ですから死んだはずなんだから、その中にもう一度生きていくということはありえませんよと言ってるわけです。そして本当に死んだならば、これは第一の理由の裏返しですけれども、新しい命に歩んでいるはずでありましょう。8節をお読みします。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。 私たちが本当に死んだならば、イエス様と共に生きている新しい生涯に生まれ変わったはずです。そしてその中にイエス様と共に、清い生涯の中に入っているはずです。先ほど私は何度もはずと言ったことを、覚えていただけると思います。このもう一つ私たちが前に使いましたところの、教科書では、このはずということを潜在的、可能性というふうに語っています。そしてその潜在的な可能性を実際にするためには、そのキリストがなされた全き救いということを信仰によって受け止めて確認をすることですよ、ということが11節であります。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい、そういうふうに受け取りなさい、と語っています。ここでちょっと話を脱線させていただきます。皆さん、ちょっとご飯が終わって眠そうな顔していらっしゃる方もありますので、少し私の健康のことを理由題材にしてお話をしたいと思います。他の人を題材にすると失礼に当たるかもしれませんし、それから的外れになるかもしれません。私よりももっと深刻な病気を抱えた方にとっては、これは題材では済まないことになりますけれども、私の話ならば、まあ、こんな人もいるんだということでお許しいただけるかもしれない。私は去年の9月に肺がんの手術をいたしました。で、どんな肺がんかというと、別に自慢しているわけではないんですけれども、扁平上皮がんという肺がんです。で、これは肺のところのに、この扁平にですね、皮がくっついたような感じでありました。最初の見積もりは3センチぐらい、内視鏡的なものでちょっと取れるだろうっていう感じでしたけど、だんだん調べてみると5センチぐらい、やっぱりちゃんと切らなくちゃいけないということになりました。それで切っていただいたわけであります。で、段階的に言うと、最初はステージ1だった。ステージ1というのはまだ始まったばかりで軽い。ステージ2というと転移が少し始まっている状況、そのうちにステージ2ということになりました。それの全般ぐらい。それで少し転移が始まっている、リンパ球を伝わって気管支の方に少しずつそれが転移しているということが分かりました。で、私を執刀してくださった方は梶先生という方です。で、梶先生が詳しく調べ、ペット検査というのもやっていただきました。それで、まあ、先生よろしくお願いしますということで、後ろからバサッと切っていただきまして、その肺の下葉というところを切り取っていただきました。ですから今私は肺の、そうですね、活量から言うと4分の3ぐらいで生きております。ですから裏の暗闇坂を登ると少しゼーゼーいたしますが、毎日毎日登っているもんですから、ゼーゼー感が少しずつなくなってまいりましたので、だんだん元に戻ってきたかなっていう感じはいたします。で、その梶先生が手術が終わった時に、こうおっしゃいました。その扁平上皮がんだけではなくて、そこから転移していると思われるリンパ球も全部取ったからね、根治したよと。根っていうのは根っこということで、治というのは治る、根治しましたよということを宣言をしてくださいました。ありがとうございます。ついでながらその標本を見せ、私は写真ですけれども見せてもらって、先生は何回か私に同じ質問をしました。タバコを飲んだことがありますか。いや、ありません。そうですね、新幹線でやむを得ず喫煙車両に乗ったことはありますけれども、そのくらいで、受動喫煙はちょっとありますけれども、大したことはありません。本当ですか。本当です。家内も3回くらい聞かれたんだそうです。ご主人はタバコやりませんか。い やりません。で、梶先生は相当私を疑ってたらしいんですね。というのは、扁平上皮がんというのはタバコを吸う人が多くなる肺がんだそうです。で、切ってから分かりました。それがリンパ性、上皮がんということでございまして、ウイルスから始まったがんで、これは1000人に1人ぐらいの珍しいがんなんだそうです。で、梶先生も私にタバコを飲んだことがあるかっていう質問をやめまして、先生も納得したようでございます。まあ、それで終わったんではないんです。先生としてはできる限りもうリンパ球も取り去ったよ、大丈夫だよとおっしゃったんですけれども、先生の言葉によると、へそ曲がりのがん細胞が、どうしてへそが曲がるのかわからないけど、先生の言葉はその通り言いますと、へそ曲がりの、がん細胞があちこちにちょっとふ散歩して悪さをしているかもしれないから、やっぱり抗がん剤治療はした方がいいと思います。これを手術が終わってから抗がん剤の手術をなさる人は 80% ぐらいおられます。どうしますか、皆さんどうしますかって言ったらどうします。 80% の人がするって言って、 20% の人はどうなっても構わない、まあ私はなったらなったでいいよという人が 20% いる。私はなったらなったでいいよと、まあ腹の中では思わないでもなかったけれども、まあ弟の意見も聞きまして、やっぱり 80% の仲間入りをしようと思いまして、じゃあお願いしますということでいたしました。つまりもう潜在的にですね、何を言おうとしているか分かりますか、ね、手術によってね、がん細胞、まあ、先生の見うる限りの手術は全部処置が終わっている、もうこれで終わり、無罪放免、あなたは何もしなくてもいいよとおっしゃってくださってもよかったんだけれども、もしかしたらへそ曲がりが残ってるかもしれないから、やりましょう、そのへそ曲がりを解決するための4ヶ月ちょっと苦労させていただきました。その苦労話はもうしません。最後の最後に、その最後の日に、この心筋梗塞をしてしまいましたので、多分それとその抗がん剤とか関係があるだろうと私はずっと腹の中では思っておりますし、それから弟もその写真を見て、これは関係があるよと弟も医者でございますから言ったんですが、病院もそれからお医者さんもこれは因果関係はございません、その2つは別々ですってこうはっきりと断言をされました。きっと訴訟されるのが怖いからでありましょう。まあそのことはどうでもいいんですけれども、主イエス様の手術に例えるとですね、あなた方はバプテスマによって罪に死んだイエス様の十字架は私たちの罪の解決というものを 100% 完璧にしてくださったんですよ、ですから終わりなんですよっていうことはパウロの議論です。でも潜在的に残っている可能性もある、だからはっきりとそのバプテスマによって意味されていたところの罪の解決を信仰的に受け取りなさいよというのが11節であります。長いこのパウロの一生懸命書いていることを今分かりやすく短く私なりにお話ししたつもりであります。それでもう一つの質問はちょっと場面が違いまして、今度は立法の行いによって救われたのではなくて神の恵みのゆえに救われたのだから、私たちは立法を一生懸命守ろうという努力によって救いが完成するのではない、恵みの下にあります、それは確かですね。ですからもう一つこういうへそ曲がりな議論が成り立つだろう、恵みの下にあるんだから自由なんだから私たちは神の 罪に、ごめんください、自由に罪を犯してもいいんじゃないか、神様は恵みを私たちに注いでくださるんだから、そんな立法的な生き方にとらわれないで自由な生き方をして、罪の中に自由に泳いでいけばいいんじゃないのだろうかっていうのが2番目の質問です。でパウロはこれについてもはっきりとノーと言っています。それは私たちが、これはポジティブな側に立って、罪に対して私たちがイエス様が処置をしてくださったというだけではなくて、何のために生きているかという積極的な私たちの人生の生き方を考えると、そういう罪に逆戻りをして、そこで転んだ、つまずいた、滑った、沈んだということを繰り返す必要はないし、そんなことに私たちのエネルギーを使うべきではなくて、もっと私たちの手足を神に喜びたもう義の奴隷として生きていくんだよ。で、彼は今度は奴隷という言葉をたくさん使っています。ちょっと拾ってみたいと思いますけれども、第16節です。奴隷として服従すれば相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死にたり、従順の奴隷となって、ここに4回奴隷という言葉が出てきます。18には罪から解放されて義の奴隷となったのです。19節、不法の奴隷として捧げて、義の奴隷として捧げて。20節、罪の奴隷であった時には。それから22節、神の奴隷となり、うんぬんと書いてあります。先ほど一番最初に皆さんで読んだところにも、6節に罪の奴隷でなくなるため罪から解放されているという言葉もございましたね。たくさん奴隷という言葉が使われています。この奴隷というイメージは、使えていく人の意向に従って生きること、これが奴隷ということです。で、パウロは2つに分けています。1つは罪の奴隷で、これは罪というご主人に私たちが心ならずとも従っていく奴隷ということです。主イエス様は罪を犯す者は罪の奴隷であるとおっしゃったんですね。誰も自分は悪い人間になろう、自分は最大の悪人になろうと思って生まれてきた人はいません。みんな良い人間になりたい、人を愛する人になりたい、人に喜ばれる人になりたい、人に尽くす人になりたいという気持ちを人間誰でも持っていますけれども、しかし私たちは人間のその思いとは反対の方向に行ってしまう。このことは次の月に7章から学んでみたいと思いますけれども、これをしたいと思うところの善をこれをするのではなくて、これをやりたくないと思うところの罪を私たちは犯してしまう、そういう傾向性を持っている。ですから罪を犯す人は罪の奴隷ということはよくわかりますね。好き好んでやってるわけではない、でもそうせざるを得ない、縛られてしまうからそこに行ってしまう、自然にそのようになってしまう。前に飯島さんという方がおられましたけれども、その方が給料をもらって今日は母ちゃんに喜ばせようと、封を切らないで持っていこうと思ったんだけれども、赤ちょうちんのそばを通ると足が自然にそっちの方に向いてしまう、そして気がついてみるとその給料のもう相当のパーセンテージをそこで使ってしまった、でお母ちゃんに、その給料をね、苦労をかけてるお母ちゃんにたくさんあげられなくて悲しい思いをしたというお証しをしておられました。その方の娘さんがこの間の水木曜日に来てお証しをしてくださったですね。皆さん覚えておられるでしょう。本当にそのこちらを行かなければいけないという方向ではなくて曲がってしまう、罪の奴隷。けれどももう一つの対象は義の奴隷、あるいは神の奴隷。 そうするとこう考える人がいるかもしれません。今まではこの罪の奴隷だったの、今度は神様に奴隷になって、嫌だ嫌だと思いながら教会に来、嫌だ嫌だと思いながら、その神に仕え、もっとひどい人は献身までさせられ、ね、もうひどい人ってことはないけども、本当にもう嫌だ嫌だと思いながら一生涯を仕えていく。それでは今まではサタンの奴隷だったのが神様の奴隷になってしまって、もう思わない人生に行っても嫌だ嫌だと思いながら一生涯を送るのがクリスチャンですかという人がいるけれども、そうではないって言ってるんですね。これは私たちが進んでなる奴隷です。聖書の中にも2つ奴隷がありました。一つは戦争とか、あるいは借金とか、いろんなことで捕まってしまって奴隷になる人、それからもう一つは自主的になる奴隷っていうのがあったんです。英語ではラブスレイブって言います。いい言葉じゃありませんか。皆さんこの言葉を覚えてください。愛の奴隷です。ラブスレイブ、これは自分はもう自由なんだけれども、逃げ出さないで、このご主人は私は好きです、この方にずっと従っていきたいと思います、私は自由にされたけどもこのご主人に従っていきますという告白をして、その主人に仕えていくのを自主的な奴隷、ラブスレイブと言います。出エジプト記にその決まりが書いてあります。小さい時私はあの記事を読みながらすごく怖かったんですね。主人はそうか、お前はラブスレイブになるのか、それではと言って戸口のところに行って耳にキリキリってわかりますね、ほらあのこういうこういうね、キリでもって穴を開けなさいと書いてあるんですよ。私どういうふうに分けるかね、図で書いてないからこうからこっちへ行くのかと思ってね、ずいぶんあそこ読むのが怖くてね、そんなことしたのかな、それじゃあどうなっちゃうだろうと思ってね、おぞましく読んでおりました。でもよく説明を聞いてみると耳たぶですよね、ああよかったと思いました。耳タブのところに、ここのところに戸口のところに行ってブスッと穴を開ける、つまりあのレイディスたちがやっている何ですか、ほら何だっけね、出てこない、ごめんなさい、ね、ピアス、そうピアスなんだ、ピアスをするということなんですよね。でそれならまあ少し安心しました。耳っていうのは一番神経が鈍いところだそうですね。ですからピアスをする、でピアスで穴を開いてる人はこれは喜んでこのご主人に仕えていますよ、きっとそこにきっと耳輪かなんかをつけたんでしょうね。そうするとあの耳輪のついてる人、耳に穴を開いてる人、これは喜んで主人に仕えている奴隷だということになります。ついでながらですね、あのケニアのマサイの婦人たちはその耳の穴がねすっごく大きくて長いんです。なぜかっていうと耳輪に重いなんか鎖みたいなものを乗っけるんですね。そうするとだんだん耳輪の穴が大きくなって大きくなって大きくなって、この辺まで下がってくるんですね。そうするとそれをね、そうですよ、それをねくるっと巻いてね、耳のところでこう託し上げる、そういう人もいます。嘘ではありませんので、どうぞケニアに行く人は見てください。そんなに大きな耳穴の人がおばあちゃんたちにいます。よっぽどこの人は主人を愛して使えるんだろうなと思いますけどね。ここで使えてるというのは、奴隷というのはそういう意味なんですよ。つまり今までは嫌だ嫌だという罪の奴隷として従っていたもの、今度は喜んで神様に従っていきますよという、そういう喜んで主に従う奴隷ですから、何度もここに書いてありますね。いくつかちょっと代表的なお言葉を読みましょう。13節をお読みしますと、またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。19節、 の終わりから2行目、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。はい、22節、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ですからパウロがこの6章で言おうとしていることを今2つにまとめましたね。一つは、私たちがそのような可能性として与えられていることを現実のものにしなさいということ、それから解放されているんだから本当に喜んで神に従うという積極的な愛の奉仕を神に対して捧げなさいということであります。で、私は何に咀嚼してまとめたつもりでありますけれども、著者の言葉として終わりのページに書いてありますので、ちょっとこれを読んで終わりたいと思います。義と認められた信仰者の中に残る罪とは聖化の恵みによって解決されるべきもので、自己主権の罪です。つまり私が私の存在のいくらかでも自分のために取っておく限り、神ではなく私が主権者です。ですからローマのキリスト者は自らの自由な選択によって神の奴隷となるよう求められているのです。とても大切なことを語っています。クリスチャンの中に残る罪というのは、まあもちろん会員の罪もあるかもしれない、憎悪という罪もあるかもしれないけども、多くの場合そういったドロドロしい、おどろおどろしいものであるというよりも、自分で自分を決めたい、自分の力を信じているという自己主権の罪、それを本当に捧げきるかどうか、それを求められている。2番目のクォーテーションをお読みします。あなたは罪に対してキリストと共に死んでしまった、だから罪に対して死んだものになりなさい。おかしいですね。死んでしまった、だから死んだものになりなさい。あなたはキリストにあって神に対して生きている、だから神のみに対して生き、神の恵みを最大限に生かそう。なることができるようにされた通りのものになること、とてもこれがね、私は面白い表現だなと思ってここに引用させていただきました。私たちはなるようにされたのですよ。ところがされたことを自覚しないでうろうろしている場合が多い。ちょうどカゴの鳥が、お前自由に空飛びたいだろうな、カゴを外してあげるよ、飛んでごらんと言って、もう例えば10年ぐらい飼ってるカナリアがあるかもしれませんが、ないかもしれませんけど、ずーっと飼ってる鳥、カゴを外して飛んでごらんって言った時に、まあ待ってましたとばかり、10年このために待ってましたとばかり、バタバタバタと飛んでく鳥っていうのは割合少ないんじゃないでしょうかね。カゴの中にいられっぱなしになってますから、飛ぶなんてことはできないだろうと思って、じーっとその中にいて餌くれる主人を待ってるというようなことになっている。私たちだってイエス様の救い、十字架っていうのは私たちを全部罪から解放して自由に羽ばたけるように、神に喜んで使える魂として変えてくださった、その可能性を与えてくださったのに、そうでないかもしれない、また罪を犯すかもしれない、ぐじぐじぐじぐじとその中にとどまってしまうことで本当にとどまってしまうんです。どうか私たちがすることは、神様がカゴから離してくださったんですから、両翼を羽ばたいて自由に飛んでごらんなさい。その時に飛べるのです。はい、それから3番目、キリスト者は罪を犯す能力を失ったのではなく、神の恵みと道からによって罪を犯さないことができるのです。私たちが罪を犯すことができない自動ロボットになってしまうことではなく、犯すことはできる、できるけれどもしない恵みと力を与えられている、 これがポジティブではないでしょうか。先ほど歌いました歌の3番をもう一度歌ってお祈りをして終わりたいと思うんですけれども、なぜ89番を読んだか選びましたかというと、この3番のところですね、鳥のごとく自由に空を飛びうる身となりぬ賛美歌、今まで賛美歌89番しっかりと歌って、私たちがこの自由を与えるということを感謝し、鳥のごとく主の恵みの中を飛ぶものとさせていただきましょう。お歌いします。結論を自分の健康について申し上げて、皆さんあまり心配していただくといけないから、明日私はその梶先生にお会いして最終チェックをいただくことになっております。多分ですね、 99% 無罪放免だろうと信じておりますけれども、そうでなかったらまだお祈りお願いしなくちゃいけませんが、どうぞ本当に無罪放免となって、罪から無罪放免となって飛びうる身とさせていただきましょう。ご一緒にお祈りいたします。そして、賛美歌の一節歌い終わりましたら、自由解散といたします。お祈りいたしましょう。ご一緒にお祈りしましょう。神様、ありがとうございます。あなたが私たちを全く解放を与えてくださったことを感謝いたします。あなたの解放してくださる恵みと御霊を信じて、それに従っていくものとさせてください。あなたの道からを信じます。感謝します。皆をたたえつつ、皆によってお祈りします。